おはようございます。 AI ラジオデイリーニュース3月18日火曜日の放送です。キャスターの藤原遥がお伝えします。本日は3本のニュースをお伝えします。まず、今日が集中回答日となる2026年春闘、3年連続で 5% 台の賃上げが実現するかどうかという注目の展開です。次に、今日訪米する高市首相と明日に迫った日米首脳会談の焦点についてお伝えします。そしてスポーツからは、WBC2026 の決勝戦、アメリカ対ベネズエラの試合をお伝えします。それでは参りましょう。最初のニュースです。本日3月18日は、2026年春季労使交渉の集中回答日です。主要企業が一斉に賃上げの回答を示す春闘の山場となります。春闘とは、毎年春に行われる労働組合と企業の間の賃上げ交渉のことです。3月中旬に主要企業が一斉に回答を出す集中回答日は、その年の賃金水準を占う重要な指標として毎年注目されます。今年の春闘で注目されているのは、2024年の 5.33%、2025年の 5.52% に続いて、3年連続で 5% 台の賃上げを維持できるかという点です。連合が掲げた要求は、平均5.94% と、例年をさらに上回る高い水準になっています。本日の回答を前に、すでに早期妥結した企業の数字を見ると、マツダが月19,000円 5.5%、三菱自動車が18,000円 5.1%、ヤマハ発動機が19,400円といった水準です。さらに、日本外資は月26,600円 6.86%、NEC が18,000円 6.5% と、バブル期以降の最高水準を更新する企業が相次いでいます。本日は、トヨタ自動車をはじめとする自動車大手、そして鉄鋼、電気など主要企業が一斉に回答を出します。トヨタは最大月22,580円の賃上げと一時金 7.3 ヶ月分を要求しています。第一生命経済研究所の見通しでは、全体の賃上げ率は 5.45% と3年連続の 5% 台が有力とされています。ただ一方で、物価上昇が続く中で、賃上げが実際の家計の実感にまで届くかどうかが本質的な問いでもあります。数字として賃金が上がっていても、食料品や光熱費の値上がりが続けば、生活の豊かさの実感はなかなか追いつきません。名目の賃上げ率と物価上昇率を比較した実質賃金がプラスになって初めて、家計にとっての本当の意味での賃上げとなります。この点については、総務省が発表する消費者物価指数と合わせて、引き続き注目していく必要があります。連合による第1回回答集計の公表は、3月23日の予定で、全体像が明らかになってきます。また、日銀は、本日から翌19日にかけて金融政策決定会合を開催しており、春闘の結果が政策判断の材料の一つとなります。市場では2会合連続の利上げ見送りが有力視されています。続いてのニュースです。先日もお伝えしていたホルムズ海峡問題の件ですが、今日の日米首脳会談を前に新たな局面を迎えています。 高市首相は本日、ワシントンへ向けて日本を出発しました。会談は日本時間3月19日に行われる予定です。そもそもこの会談の当初の主要議題は、約87兆円に規模に上る対米投資の表明や、トランプ政権が課す関税問題、そして安全保障連携の強化でした。しかしここへ来て、ホルムズ海峡への艦船派遣問題が急浮上しています。トランプ大統領は3月14日の SNS 投稿で、日本、中国、フランス、韓国、英国に対して、ホルムズ海峡への艦船派遣を要求しました。これに対して高市首相は国会で、法的に可能な範囲で何ができるか、精力的に検討していると答弁しましたが、日本政府内では、先週まで要請されると思っていなかったとの認識で、具体的な対応方針はまだ定まっていません。自民党内にも紛争地域への護衛艦派遣には慎重論が根強くあります。で、エネルギー長官は、日本の艦船派遣は極めて合理的と発言して圧力をかける一方、A 氏、フィナンシャルタイムズはトランプ大統領がカメラの前で首相に即答を迫る可能性を指摘しており、会談の緊張感は高まっています。一方で、日本側はいくつかの成果も準備しています。次世代ミサイル防衛構想、ゴールデンドームへの参画表明、南鳥島周辺のレアアース開発での日米協力、そして中東情勢を踏まえた、で、アラスカ産原油の調達要請なども議題に上る見通しです。4月にはトランプ大統領の中国訪問も予定されており、台湾問題や対中戦略での日本の立場をいかに示すかも今回の会談の重要な側面です。単に防衛負担の問題にとどまらず、日本が今後の東アジア情勢においてどのような役割を果たすのか、外交上の判断が問われる会談になります。3本目のニュースはスポーツからです。2026年ワールドベースボールクラシック WBC の決勝戦が現地3月17日、日本時間の今朝9時からフロリダ州マイアミのローンデポパークで行われました。決勝の顔合わせはアメリカ対ベネズエラです。日本代表の侍ジャパンは東京で行われた1次ラウンドを4戦全勝で通過しましたが、準々決勝でベネズエラに5対8で敗れ、連覇を逃しました。2023年、2026年と2連覇を目指していた日本にとっては残念な結果でした。その日本を倒したベネズエラは、準決勝でイタリアを4対2で下し、史上初の決勝進出を果たしました。アメリカはアーロン・ジャッジ、ブライス・ハーパーら強力打線で準決勝のドミニカ共和国を2対1で下して決勝に進んでいます。ベネズエラにはロナルド・アクーニャ・ジュニア、ルイス・アラエス、サルバドール・ペレスらそうそうたる顔ぶれが並びます。放送時点での速報では5回表終了時点でベネズエラが1対0でリードしていました。開催国アメリカが優勝するか、ベネズエラが初めてタイトルを手にするか、注目の最終決戦です。日本の敗退後は、侍ジャパンの課題についての議論が続いています。投手陣の連投による疲労や、中距離ヒッター不足など、打線の構成への指摘があります。2023年の WBC では、大谷翔平選手を中心に強力な陣容を誇れましたが、今大会では投打のバランスに課題が露呈しました。2030年大会に向けた 若手育成と戦力整備が今後の焦点となりそうです。本日のニュースを振り返りますと、春闘の集中回答日、日米首脳会談、WBC 決勝とそれぞれに大きな局面が重なる一日です。特に春闘については、3年連続で 5% 台という数字自体は注目されますが、物価上昇が続く中で、その恩恵が実際の生活感覚にどこまで届くかという点が本質的な問いだと感じます。賃上げが定着しつつある今こそ、実質賃金の動向を丁寧に見ていく必要があると思います。日米首脳会談については、事前に想定されていなかったホルムズ海峡問題への対応が試されます。外交の現場で突然の難題に即応を迫られる状況は、準備だけでは乗り越えられない難しさがあります。日本のエネルギー安全保障という観点からも、ホルムズ海峡は非常に重要なルートです。原油輸入の多くを中東に依存する日本にとって、この問題は外交だけでなく、私たちの生活にも直結する課題です。会談の結果については、明日の放送で詳しくお伝えしていく予定です。以上、AI ラジオデイリーニュース3月18日の放送をお届けしました。明日19日は、日米首脳会談の結果と、日銀、植田総裁の記者会見についてお伝えする予定です。また、春闘の回答状況についても続報をお届けします。引き続きお聞きください。本日もご清聴ありがとうございました。